青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントの青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー後呂有沙です。ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで46万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは前回に引き続き株式会社アイドマホールディングス代表取締役三浦洋平さんです。さあ青木さん、前回の放送はいかがでしたか？
はい、いやもう前回の放送もね、本当にね、私自身も、まあ、三浦洋平さん自身がね39歳、もう40、今年40歳になるという非常に若手の、まさに日本の未来を背負っていく非常に可能性を持った素晴らしい指導者であり経営者なんですけど、大変私は刺激を受けました。そしてすごく共通項も見出しましたね。やっぱり思考は現実化するんだと、はい、今回この今週もですね、その辺を一緒にまた掘り下げていきたいなと思います。
はい、それではこの後株式会社アイドマホールディングス代表取締役三浦洋平さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。株式会社アイドマホールディングス代表取締役三浦洋平さんです。三浦さん、今週もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さあでは今回はですね、ここでリスナーの方から番組にお寄せいただいたメッセージをご紹介していきたいと思います。まずは神奈川県の石渡さんからいただきました。経営者の視点を持つマネージャーが育っていません。私と同じくらいの情熱と視点を持って仕事をしてくれる人を育てるにはどうしたらよいでしょうか、というご質問が届いております。
これはね、本当に多くの経営者が頭を悩ましていることだと思います。はい、やはり事業は人なりという言葉がありまして、これは松下電器の創業者松下幸之助さんの言葉ですけれども、私もですね、まあ著書64冊書きましたけれども、その中で松下幸之助さんに関する研究を3冊出してるんですね。はい、やはりその松下幸之助さんの成功の最大の要因はやはり人材育成なんですよ。人を育てる能力が非常に高かったんですね。ですから、まあ、この辺のところは三浦さんもですね、非常に力を持っている方ですので、ちょっと三浦さんにね、この辺のところを聞いてみたいなというふうに思います。
そうですね、経営者の視点を持つ、まあ、マネージャーを育てるということは、
はい、
これはいいか悪いかはちょっと別として、そこは私は難しいという判断を実はしてまして、
はい、
やはりこう経営者としての責任とマネージャーとしての責任はまあ別のものであると、でそれをそれぞれがやはり明確にして、それを実行するということを、まあしっかり行えば組織は大きくなっていくというふうに思ってるんですね。で、まあ、我々の会社の考え方としては、育成は、いわゆる仕事の技能の育成は入社3年ぐらいで、それ以降はやっぱり生かすというふうな考え方にどちらかというと書いておりまして、その3年間で技能を身につけて、それぞれの強み弱みというのがやはり出てくる、で彼はこういうところが強い、彼女はこういうところが強い、それをしっかり見出して、その強みに、まあ一番適したこう業務を、まあ、任せていくというか、そういう考え方をどちらかというと、まあ、重要していると。なので、まあ、個人的にはその経営者と同じ視点を持っての育成はすごいこう、そこにエネルギーと努力をしていくことが多分経営としてはあまり効率的ではないんじゃないかなというのが、ちょっと個人的な考え方になります。
なるほど、
なるほど、なるほど。 それは確かに、まあ、一理ありますよね、うん、まあ、私はねシンプルに、まあ、36年経営してきたんですけれども、はい、三浦さんの今おっしゃってることもその通りだなと思うんですけれども、まあ、あえてこの質問に答えるとしたらですね、カンパニー制ということをよくそういう制度っていう、まあ、会社の中に例えば1か2か3か4か5かってこう例えば課があるとしたら、その課を一つの会社と同じように、まあ、独立採算的な仕組みにして、そして、まあ、経営者視点を育てるというやり方はあると思います。ただそれで自分が期待するような経営者が育つかどうかは別の問題です。将軍は育てられない、
はい、
というのは僕の持論なので、そこは三浦さんの今言った言葉とすごく相通じるんですけど、将軍になる人間っていうのは将軍になりたいと本人の中にあって代償の先払いができる人間なんですよ。でこの代償の先払いのできる人間は経営者の資質があるんですね。でも多くの社員の人はリスクを取りたくないんです。楽したいんです。だからそしてなるべくならば責任も取らないで高い報酬がを取りたい。だから世の中の一般の人の考え方というのは成功しない考え方なんですよ。でこの成功しない考え方の人にその経営者視点を求めるのはそれはあまり効果的じゃないんじゃないのっていうのが三浦さんのさっきの言葉で、そしてそこから仕組みを、三浦さんのすごさっていうのは僕は仕組み化できることだと思うんですよね。でだからその人に合わせた能力に合った仕組みの中で、そんなことよりももっとより効果的に働いてもらえるような仕組みを自分は作っているんですよって私は聞こえましたけどね。どうですか皆さん。
あ、そうですね、おっしゃる通りでして、本当にこう経営志向で経営者として自分はやっていきたいんだという方であれば、やはりそういう経営者に近いポジションであったり、その先ほど青木社長のおっしゃっていただいたような一つの事業部カンパニーを見るという、非常にその方式というのは非常にこうポジティブなんではないかなというふうに思います、うん、で私個人としても先ほど冒頭でお話しさせていただいたようなそのマネージャーの育成の中で、まあ、経営者と同じような視点を持つことは難しいんではないかというところにおいては、やはりこう経営者として本当にやりたいと思ってない場合に、やはりそこをこうアサインというかそこに配置してしまうことによってのこうリスクもあるかなというのは、青木社長の先におっしゃっていただいたようなそういうイメージです、はい、
なるほど。では2つ目の質問もいただいております。埼玉県の栗原さんからいただきました。人によって成功の状態は違うと思いますが、自分にとっての成功の状態はどうすれば明確になるのでしょうかというお話です。いかがですか。
もうシンプルに定義です、
はい、
定義、
はい、
アメリカの学問の父ノア・ウェブスターは成功とは探し求めた目標の満足いく達成であると言っているんですよ、
はい、
だからその目標達成、願望実現、
はい、
目的を遂げること、
うん、
それがやっぱり成功ですから、ご自身はどう何を成し遂げていきたいのかっていうことを明確にして、それが成就できること、
はいはい、
と考えて良いんではないかと私はシンプルに思います。三浦さんどうですか。
はい、これも非常に青木社長のおっしゃっていただいている内容とほぼ、まあ、同義なんですけれども、まずは自分なりの成功の状態を明確にする。でその明確にするためには紙に書く、
紙に書く
ということが、テクニカルには非常に重要なんではないかなと思っていて、私自身もいろいろなこうやりたいこと、将来こうなっていたいというふうに考えることというのはやっぱり紙に書いて、でその紙を年に一度年末年始で振り返って、した選択をして残していくんですけれども、これを比較的プロセス上は大事にしていて、でそれを達成していくこと自体のそもそものそういう生き方自体が、うん、まあ、自分なりにはこう成功なんではないかなと思っていて、でもちろんそれが、享受された時 で非常に感情的には嬉しかったりすごいいい気持ちになるということもありつつ、それをこう追い求めて生きていくというその姿勢自体が、まあ、一つの成功なんではないかなというふうに自分なりにはちょっとこう提供していてですね、明確にするために紙に書いて、その紙に書いたものを絶えずこう取捨選択しながらそれを追い求めていく、で手に入った時も成功、そのプロセスを追い求める時も一つの成功なんではないかなと。すいませんちょっとい
やいやすごくわかりやすく、ただ例えばこう就活生であったりとか、まあ、もうすでに会社にこう入っていらっしゃる方だとしても、自分がこう何をやればいいのかわからない、どこに次の目標を持っていけばいいかわからない、ちょっとそういったこう曖昧な状態にいる方もいるのかなと思うんですけれども、そういった方が自分が本当に何をやりたいのか、何ができるのか、そこ発見していく、そのプロセスにおいてはお二人はどういった努力をされているんでしょうか。
私は大学3年生の時に死ぬことを考えたんですね。大学3年の時に死ぬということではなく、自分が将来こう死ぬ時にどういう人になっていたいかということを考えました。でその時に私が思ったのは、多くの人たちが生きててよかったな、まあ、私が生きててよかったなという、まあ、感謝されるような生き方をしようというふうに考えまして、
はい、
そこからこう逆算すると、まあ、自分の家族であったり仲間が困っている時に、まあ、手を差し伸べられる、それにはやっぱりお金を稼ぐ力、自分がお金を持っていることっていうのは非常に大事なんではないかというふうに考えまして、でそのじゃあ稼ぐためにはどうしたらいいんだろうというので逆算していくと、まあ、経営という手段が、まあ、最も、近いであろうというふうに当時考えて、経営するという判断をしたんですが、やっぱり自分が最後、世の中からいなくなるときに、まあ、どういう状態なのかということを、まあ、リアルにはもちろんイメージはしづらいと思うんですけど、まあ、そこを考えてそこからまあ逆算していくというのは一つのちょっと方法なんではないかなと。
死ぬところからの逆算です、究極ですね。
そうですね、まあ、本当にそれが大学生の時に考えられてよかったなというか、今だとなんかよりブレるなっていう感じがするんですけど、当時の方がなんかクリアだった。
青木さんはいかがですか。
私はね、人生を5段階に分けたんですよ、
はい、
17から27までを学習の段階、
はい、
28から35までを、
はい、
指導力開発の段階、36から45までを挑戦の段階、
はいはい、
で46から60歳までを富の形成の段階、
はい、
で61から80歳までを社会還元の段階と名付けて、実は人生80年の設計を若い時にしたんですね、は
い、若い時に
さ、若い時に設定したんです。
何歳ぐらいの時に。
は20代のもう全般です、はい、ですから、まあ、このライフデザインをして、その中で自分は今どう生きるか、で実は種まき収穫の法則というのを僕は信じてまして、
はい、
まかない種は生えないと。だからずっと僕は種まきをし続けたんですよ。で種まきをするということは、はい、原因作りなんですよね、だから、まあ、本当に僕の青春ってセールスなんですよ、
はい、
正直ね、若い時ねあまりテレビ見てないんですよね、だから芸能人のこと知らないんですよ僕、本当にストイックに16時間ぐらい仕事してました、
は
い、でもそれがある意味では狭い領域でもっと教養を持ってる人間になれればよかったのかもしれないけど、でもその時の達成経験が私にやっぱり自信を育みましたよね、で今我々床の上にいますよね、この床の上にテーブルも乗ってるし椅子もあったり、
はいはい、
このできるという床を敷くっていうことなんですよ。その床の上に全てが成り立つわけです、
はい、なるほど、人生も、
人生も、だから私は能力開発の専門家として、まあ今おかげさまで私は物心両面の豊かな人生を手にしましたけど、うん、まあベストセラーにもな、作家にもなったし、大学の客員教授もなりましたし、いろんなことを成し遂げてきたんですけど、全部実は全ての出発点はセールスです。あの時に僕が出来の悪いセールスマンだったら その後の未来は全部ないんです。うちの奥さんもとも結婚できなかったかもしれない、いや本当に、だから私は、
はい、
まあ今このメッセージをね聞いてくださってる方にアドバイスがあるとしたら、遠い未来のことも大事なんだけれども、
はい、
今年のまず達成をきちっとする、で毎年達成を積み上げていく、もっと言うと、毎日達成してたら成功の人生ですよね。
そうです
ね、そういう視点も持ちながら、
はい、
遠くを見て、
はい、
今を生きる、
はい、
でも遠く見て今を生きて、今今日やるべきことをいい加減にしてる人は、今日の目標達成なくして、
はい、
一生の目標達成はないと。
なるほど、
そういう視点も私は持ってるんですよ。
三浦さんはこうある意味人生の最終点からこう逆算をしていって、そして青木さんは今日一日の目をしていく、そうそうそうそう、
2人足して2で割ったら最高だよね。
そうですね、なるほど、
はい、
ただですね、未来を知る者はその未来を作り出す者自身でもある、こういった言葉が経営者にとって先見性がとても重要で、その点において三浦さんが先見の明があるというふうにお感じになっていると。
あ、もちろんです、はい、その言葉は私の頭から出てきた言葉なんですけど、まさに三浦さんは未来を作り出してますよね。で実は経営っていうのはね、 PF ドラッカーという有名な経営学者が言ってるんですけど、顧客の創造と保持、
はい、
新しいお客様をどのように作り出すかっていうことと、その得たお客様を生涯顧客にする、
はあ、
これは経営の本質なんですよ。
うーん、
だからそういう意味では三浦さんはまさに思考を現実化するデザインをして、
はい、
そして形にしてる、
うん、
そういう今の時代の寵児だと思います。今我々これ iPhone 使ってるじゃないですか、これ人の思考から出てきたもの、
そうですね、
この思考から、はい、人の思考から出てきたものの中に我々の生活があるんですよ。
確かに、
ここに全部お金が落ちる仕組みになってるんですよ。
はい、
だビジネスっていうのは、はい、この利は元にありという言葉があるんですけど、
はい、
元になったら絶対勝つんです。これはもう今日ラジオ版のこの放送の中では伝えきれない話なんだけど、だから三浦さんは偶然600億の資産を持ってるんじゃないんですよ、
はい、
社会の半歩先の社会のニーズを捉えて事業にしたんです。これが素晴らしいんです。
そういったこう未来を読む力といいますか、そういったところにはどんな秘密が隠されてるんでしょうか。
そうですね、一番はやっぱり日本世界がどういうふうな課題が出てくるのかというのを考えまして、
はい、
それを、特に日本に関しては本当に世界で一番早く、人口が減り、労働人口が減って、何が起こるかがそういう意味では誰も予測できない、その時に人口が減ることを前提にビジネスモデルを作っていけば、明らかにこう前回青木社長の方でも川の流れに沿って基本的には経営していくという話があられましたけど、私も本当にその気持ちでこう人口が減る中で、例えばどんどんどんどんこう社員を増やしてやっぱり経営していく、もちろん正しい反面もありつつ、人が取れなくなる時代に備えていろいろなこう外部活用を行うとか、そうすると外部活用の市場は明らかにこう大きくなるだろうという仮説を立てて動けるので、やっぱり大きな流れを自分なりに解釈してそれを事業に落とし込むというのは大事なポイントなんじゃないかなと思います。
一方でこう予測できないこと、例えばコロナウイルスの流行であったりとかいろいろありましたけれども、そういった点に関してはどのようにリスクをコントロールされているんでしょうか。
もうこれはやはり予測は不可能だとは思うんですが、その時のやっぱ意思決定だというふうに思っていて、
その時の、はい、
そうですね、例えばコロナになって誰が、当社の場合、1週間目で全て在宅、はい、いわゆるその営業活動自体をオンラインに切り替えるっていう意思決定をしたんですが、
1週間目でですか。
そうですね、ちょうど自社でもそのオンラインコミュニケーションツールを開発してたというのもあるんですけれども、もう実際に訪問する場合社長決裁に一気に切り替えて、 そうするとやはり社長に決裁を取るんだったらオンラインにしようというふうに組織も動くので、そうすることによって結果、まあ、コロナ前後で、やはり行動量が、まあ、1.5 倍ぐらいに上がって、まあ、成果を出せたとか、まあ、躊躇せずやっぱり決めるというのが非常に大事なことかなと思ってます。
ただまあ多くの会社であったり人がどういうふうにすればいいのかってすごくこう困惑した時でもあったと思うんですけれども、そういった素早い決断というのはどういったところが一番ポイントになるんでしょう。
失敗も早くできるというふうに思っていて、まあ、決めたということによって失敗が早くもしできれば修正も早くできるので。
なるほど。
まあ、ビビって決めれないというふうになった時に、かなり遅れるというか、まあ、リスクが大きくなるというなんか考え方でこうやってますね。
ああ、そうなんですね。青木さんも大きくうなずいてらっしゃいます。
今だからその失敗ということをね、そこから学び改善をし継続していくと、失敗がですねオセロゲームのように経験という言葉にポッとひっくり返るんですよ。
なるほど。だから
豊富な経験を積んだってことなんですよ。私はあの今の話を聞いててね、私も、あの、まあ、コロナに、まあ、研修コンサルティングの仕事ですから公開講座の売り上げが非常に大きいわけですね。でコロナの時に丸2ヶ月間全くリアルでお客さんを集めることはできない。もちろん僕もすぐに意思決定して、2ヶ月間まるっきり全ての講座を中止しました。ですからその年は経常利益は前の年が10億だったのが6億に落ちました。でもオンライン講座に切り替えて翌年11億、そして今期は15億4千万と上げてきましたよね。で一番大事なのは環境適応能力なんですよ、
はい、
実はうちはリーマンショックの時も前年対比伸ばしてるし、
はい、
東日本大震災の時も前年対比伸ばしてるんですよ。
へ
え。今回初めてコロナで前年割ったんです。どうしたらじゃあ上がれるんですかって言ったら、答え明快なんですよ、
はい、
お客様の問題解決に寄り添って、お客様の問題解決のパートナーになればいいんです。ニーズがどこにあるか、ウォンツがどこにあるか、ニーズとウォンツなんです、
はあ、
それがポイント。それを実現してあげることが事業っていうものです。
また一方でリスクという点もありますけれども、まあ、30代40代のこう若い世代の人たちがこれから起業する上で何かメッセージはありますでしょうか。
あの起業するということ自体をポジティブに捉える、まあ、本当に先ほどあの青木社長の話ではないですけれども、もちろん成功もあれば失敗もあると思うんですね、
はい、
実際に経営をしてうまくいかなくて、まあ、辞めて、まあ、もしかしたら借金を背負ってしまうような可能性もこうあるかもしれない、
うん、
でそれ自体がその時の、そういうこと自体がまあ経験であるというふうに、まあ、定義をし直して、
うん、
まあ、自分自身がよりこう磨かれて、よりまた大きなあの可能性を広げることができる、まあ、そういうこう挑戦をしていくということに、まあ、非常にこうポジティブにあの捉えていくというのが、うん、あの大事なんではないかなと。何もしないということがやはり一番もったいないということが、まあ、自分なりにもあのそう思ってますし、ぜひあの失敗を恐れずにというか、失敗を経験に変えるチャンスを手に入れるという考え方でやっていくのは非常にいいんじゃないかなと、
うん、ありがとうございます。ではあっという間なんですけれども、ゲストの三浦さんとはお別れの時間が近づいてまいりました。この番組ではですね、最後にゲストの方に色紙を1枚お渡ししましてメッセージをいただいております。三浦さんにはリーダーとして必要な力とは何かをテーマに一筆書いていただければと思います。ぜひよろしくお願いします。今書いていただけますか。あ、迷いのない、はい、では三浦さんお願いします。
はい、リーダーとして必要な力は、私は決める力だと思います。
いや、もう全くそうですね。やると決める、そして成功するまで続ける、もうそれだけです。
そういった思いでしょうか。
そういった思いです
ごめんなさい、改めてあの三浦さんもこちらに込めたあの思いを教えていただけますか。
そうですね、あの全ての物事はやっぱりこう決めることから始まるというか、
はい、
あのまあ私個人の話でいくと、やはり起業するというのを決めたことからあの人生がまた変わって、で経営してからもやはりこういう 経営理念でこういうビジョンで進めていくというのを決めたことからまた動き出して、まあ、多くの出会いもありましたし、多くのこう嬉しいこと、まあ、悲しいこと、辛いことありましたけど、それらもやはり自分で決めたというふうに、思って生きていくことができると、まあ、全て本当にいい状態でこう過ごせるんじゃないかなというふうに思ってます。そういった意味から決める力というふうにさせていただきました。
ありがとうございました。ゲストは株式会社アイドマホールディングス代表取締役三浦洋平さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
沢木さん、株式会社アイドマホールディングス代表取締役三浦洋平さんとのトーク、2週にわたってお送りしました。
はい、
青木さんから見て三浦さんがトップリーダーとして活躍できているゆえんはどういったところでしたでしょうか。
人間の持っている一番の能力って何かっていうと、思い描く力なんですよ。そのスケールはどれだけでも描けるわけですよね。
はい、
ただその描いたらそれを成就させるためには、具体的な手順、方法、内容というものも同じように考えられる能力が求められます。
はい、
そしてもう一つはやっぱり人の力を自分の力にできる能力というものが求められてくるんですけれども、
はい、
まあ、三浦さんという人はそういう意味では、まあ、若い時に営業の世界でキャリアを積んで、その何が成功の原理原則なのかということを自分の中で答えを持ったんですね。そしてそれを元に自分自身で社会の問題に焦点を当てながら、これからどういう時代が来るのか、
はい、
そのことをちゃんと先見の目を持って、そこからそれを事業化している、
はい、
それがやはり三浦さんの素晴らしさですよね。
なるほど。
これからもっと大きくなる人だと思います。
楽しみですね。
はい、
次回は東京大学アメリカンフットボール部監督、筑波大学客員教授の三沢秀夫さんをゲストにお招きします。ぜひお聞きください。番組ではメッセージを受け付けております。番組へのご感想、青木さんへの質問など何でも OK です。お便りの場合は郵便番号 106-8039、 ラジオ日本青木聡のトップリーダーと語る成功の技術の係まで。また番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくか、もしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍、経営者は人生理念作りから始めなさいをプレゼントいたします。ぜひたくさんのお便りをお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー後呂有沙と、
アチューメントの青木聡でした。皆さん、いってらっしゃい。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。